チョイス775出張スペシャル地域交流編。この番組は FM 舞鶴がさまざまな場所に出かけていき、クールチョイスの情報発信をする特別番組です。今日のクールチョイス775出張スペシャル地域交流編は、ファイン住宅株式会社さんの完成見学会にお邪魔しまして、公開収録させていただいています。こんにちは。
こんにちは。
FM 舞鶴パーソナリティの佐久間です。今日は安岡の完成見学会に来させていただいております。それでは早速ですが、今日のクールチョイスゲストをご紹介いたしましょう。ファイン住宅株式会社営業部広瀬さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広瀬さん、簡単に自己紹介お願いします。
すいません、私ファイン住宅で営業をやらさせていただいてます、広瀬浩一と申します。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。はい、
こんにちは、ファイン住宅山口です。営業のアシスタントをさせていただいてます。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。今日はクールチョイステーマ、省エネ住宅の普及促進について情報発信したいと思います。さて、2015年世界のすべての国が参加する形で、2020年以降の温暖化対策の国際的枠組みでありますパリ協定が採択されました。世界共通の目標として、世界の平均温度上昇を2度未満にし、さらに 1.5 度に抑える努力をすること、そして今世紀後半に温室効果ガスの排出を実質ゼロにすることが打ち出されました。そしてクールチョイス、皆さん一度は耳にされたことがあると思います。このクールチョイスとは、温室効果ガスの排出量を2013年度と比べて2030年度には 26% 削減しましょうという目標を達成するため、脱炭素社会づくりに貢献する製品への買い替え、サービスの利用やライフスタイルの選択など、地球温暖化対策に貢献する賢い選択をしていこうという環境省が取り組むキャンペーンです。この賢い選択というのがクールチョイスということなんですね。FM 舞鶴はこのクールチョイスキャンペーンに賛同し、ラジオという地域に密着した発信力を生かし、地域の皆さんの地球温暖化に対する関心を高め、地球温暖化対策に貢献する賢い選択、クールチョイスに関する情報を発信することで、地球温暖化防止に取り組んでいます。広瀬さんはクールチョイスご存知でしたか？
はい、してます。はい、
ありがとうございます。クールチョイスを効果的に促進するために、さまざまなテーマが分かりやすく設定されています。省エネ機器買い替え促進、省エネ住宅普及促進、エコカー普及促進、クールビズ、ウォームビズ実施の推進、 LED 照明の普及促進、再エネ電力の利用促進、食品ロス削減の普及促進などです。本日のクールチョイス775出張スペシャル地域交流編は、ファイン住宅株式会社さんの完成見学会からお送りしていますが、広瀬さんはクールチョイス、何か普段の生活で意識されていることはありますか？
そうですね、やっぱり行けるところ、例えば近くのスーパーとかは、僕最近ダイエットにもハマっとんですけど、できる限りこう走ったりして、車を使えな乗わないとこは使わないでこう行けるように、走ったりして、そういうことで、ちょっとでも貢献できたらなと思ってやってます。はい。
舞鶴どうしても車社会なので、ね、そういう自転車を使ったり走ったりだとかという地道な、皆さんの取り組みというのがクールチョイスにつながってくるのかなと思っております。はい、ありがとうございます。そして山口さんはクールチョイス、何か普段の生活で意識されていることはありますか？
そうですね、ゴミをの削減で、さつまいもだったりとかはもう皮を剥かずに煮物にで調理したり天ぷらにしたり、あとは大根や人参の皮を炒めてきんぴらにしたりとかっていう風にして、ゴミを極力減らすように考えてます。
素晴らしいですね、食品ロス対策。もったいないっていう気持ちがやっぱりその SDGs クールチョイスには非常に大切な感覚なの で、
そうですね、
ぜひぜひ取り組みを続けていただければと思います。そして今日のクールチョイステーマは、省エネ住宅の普及促進となっています。ここからは今日のクールチョイスゲスト、ファイン住宅株式会社営業部広瀬さんにいろいろとお話を聞いていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
ファイン住宅さん新しくできましたお家のですねリビングにいるんですけれども、広瀬さん、このファイン住宅、の特徴、ファイン住宅の特徴、どのような特徴がありますでしょうか。
そうですね、うちはですね、とにかく自然素材をたくさん、素材として、使っていこうということで、住宅作りに取り組んでおります。もともとうちの社長が、小さい頃にアトピーで苦しんだという経験をもとに、極力住宅に、化学的なものを使わないでおこうということで、極力なんですけど、それで取り組んでます。もちろん省エネ高気密、省エネ住宅、高気密高断熱っていうのが大切になってきますんで、そこもこうしっかりエネルギーを無駄にしないようにしながら、同時に健康住宅をこう作っていくというところをまずスタート地点として取り組んでおります。それに際してましてなんですけど、基本壁はほとんどが塗り壁仕様になってます。これは接着剤とかをやはり使わいませんので、フォルマルデヒドが少なく済むっていう点がまずいい点ですね。
ありがとうございます。高気密高断熱にするとどうしても中に空気が閉じこもってしまうので、いかにそのフォルムアルデヒドとか有害物質をこう減らした建築をするかっていうのが非常に大切になってくるですね。
そうですね、はい、そうなんです。でそこを考えないとどうしてもお子さんとか の健康とかにも関わってきますので、すごく注意しています。で特に寝室であって主寝室であったりとか、そういうお子様が寝るところはグラフェンストーンっていうんですけど、これは二酸化炭素をこう削減してくれ、吸収分解してくれたりとか、有害物質を吸収分解してくれるっていう能力を持った塗り壁を塗らせていただいたりとか、工夫はしてますね。はい、
いやもう入って一番特徴的なのがこの壁ですね、普通のクロスとは違う、多少傷ついてもなんか上から塗ったりだとか、そんなのもできつつ、かつ、薬剤の使用も少なくて、調湿効果、湿度のコントロールもこの壁してくれるということで、
壁紙で大体普通のクロスの18倍の調湿効果があるという
言われています。18倍、すごいですね。舞鶴は冬でもカビが生えるぐらいすごい湿度が高い、街だなと思ってるんですけども、そんなところでも非常にこうカラッとまではいかないかもしれない
ですね。快適な空気環境を作れるという。
はい、いいですね、ありがとうございます。では実際にいろいろと見ながら歩いていきたいと思うんですけども、他にもすごく目につくのはこの窓ですね、すごくなんか二重にもなっているように見えるんですが、これはどのようなこだわりがあるんでしょうか。
ですね、これは APW っていう、両樹脂サッシになってまして、結露を防いでくれることももちろんなんですが、省エネ陶器も四つ星がついてる、前からエアコンとか の涼しくした空気であったりとか、暖房とかを無駄にこう逃がさないっていう点で非常に優れた冊子になってます。はい、
確かに外でお話しされてる方さっきいらっしゃったんですけども、もう全然音が聞こえなくて、
そうですね、
すごいこう気密性が高いんだなっていうのも、ここにいながらもすでに感じています。今2階に上がってきたんですけれども、2階の説明は山口さんに。
はい、
もう 1,2,3,4,5 部屋あるんですね。
はい、
で1つが寝室と、じゃあ子供部屋等に使えるお部屋と、なんと2階にトイレもあって非常に使いやすい間取りになっていますが、私気になっておりますのがこの白い部屋、上がって2つ目の部屋ですね、この白いちょっと狭めの部屋は、これは何の空間なんでしょうか。
ここはサンルームになってまして、洗濯物を干す場所になります。ここはちょっともう虫が多いので、奥様が外に干すのはちょっと嫌だなということで、もう常に中で干せるように、今の時期でしたら先ほどもちょっとシャッターにカメムシとかがたくさんついてたので、もうそれが洗濯物つかないようにもうここで干せるようにということで、はい、2階に作らせてもらってます。
なるほど、やっぱ土のほこりとか土ぼこりとか虫とか、やっぱり洗濯物についてしまって、
はい、
すごいこう嫌な気持ちになったままこう洗濯物を取り込むっていうのがないように、室内で、乾かすことができる物干し用の空間っていうのを作られてるんですね。
はい、そうです。
すごい、確かにこれがあると洗濯した時すごい気持ちいいですね。
そうですね、はい。
ヒロさん、この空間下にこの 換気扇みたいなのついてるのはこれは何ですか？
これが先ほどちょっと話させていただいたアックスネオの、これはあの排気する方のあのものになってます。でここにフィルターが入ってて、まあ、ここにホコリであったりとか、まあ、あのウイルスであったりとか、そういうあの原因になるものですね、健康障害のもの全部をこの言ったら上にの換気扇で換気するのではなくて、下のあの換気ができるというあの床下あの、ね、30センチの先埃が溜まってるって言ったんですけど、そこをこう上に上げずに、だから洗濯物も言ったら埃とかもこうつきにくいですし、まあそこにもメリットがあるっていう、それがサンルームとかも各部屋にもついてるんですけど、はい、ほんでこれフィルターとかに埃とかどうしても汚れてきたら、そのお子様とかでも簡単にあの整理ができるっていうのがこのいい点でもあります。
この窓のついてる方もこれ南側について
そうですね、右側についてますね、はい、日当たりもいいところに、はい、ついてます。
洗濯物もすごく、はい、も壁も先ほどのリビングと同じ、
そうですね、調湿効果のある塗り壁になってますので、やはりあの洗濯物はどうしても湿気が出やすいというかね、濡れてたらどうしても湿度が高くなったりするんですけど、それも調湿してくれるので、まあそういうサンルームとかにもすごく使うにはいい素材ではある。
ヒルさん、今あの寝室に入ってきてるんですけども、はい、ここの壁は下のリビングとは少し違った印象を受けるんですが、
そうですね、ここの寝室とか子供さんの寝る部屋とかはまた違うあの自然素材の塗り壁を使わせていただいますって言います。これ何かと言いますと、グラフェンストーンって言うんですが、まあ、あのノーベル物理化学賞をまあ受賞している塗り壁で、何がすごいかっていうと、二酸化炭素を、まあ、有害物質を吸収分解してくれる、まあ、調湿効果はもちろん優れてるんですけど、その菌を分解してくれるっていうのはちょっと優れたところで、まあ、SDGs の二酸化炭素をこう少なくしようっていうことにも、まあ、地球貢献をちょっとでもこう貢献してくれるっていう素材になってます。まあ、実際この木がこう家の中にこう立ってるのと同じような感じで、こう二酸化炭素をこう吸ってくれるっていう点では、まあ、すごく SDGs 的な塗り壁かなとは思いますね、はい、
この長くいる時間、時間が長くいるこの寝室、
はいはい、
ゆっくりとこう睡眠をとる寝室だからこそ、ちょっといいこのさらにいい壁紙を、
さらにいい塗り壁を、はい、使わせていただいております。はい、さらにうち、ちょっと断熱材がちょっと他ではなかなかないものをこう使ってまして、これすごい地球に優しい断熱材であるんですけど、セルロスファイバーという断熱材を使ってます。これは、オール充填式といいまして、壁の中に隙間なく、充填させれるっていうのも一つ、いいところであるんですけど、まあ、充填を隙間なくさせることで、気密性能をより上げることがまずできます。で、さらにこのセルロスファイバーっていうのは、未使用の新聞紙をもともと材料として、まあ、再利用している形になるんですが、使ってまして、まあ、これが地球に優しいっていうところでもあるんですけど、さらにその新聞紙に、放酸を混ぜ合わせて、こう、混ぜ合わせたものをこう使ってるんですけど、まあ、これによってまあ防虫効果がまず、放散団子の放散なんですけど、防虫効果があります。でも人体には無害ですので、まあ、虫にだけ効くと。で、さらにこの先ほど言わしましたように、完全にこう充填しまして、繊維質のものを充填するので、防音効果も優れてますんで、言ったら音ですね、この車の音であったりとか、どうしてもこう気になる音とかも低減してくれますし、どうしてもお子さんとかが騒いだりもしたりすると思うんですけど、そういうのも近所にご迷惑にこうなりにくいお家っていう。さらにここの断熱材の優れてるところは、やっぱり火事とかがやっぱ冬になったら心配あると思うんですけど、その放散団子の放散っていうのが普段こう湿気とかをこう吸ったり開いたりしてくるのに、まあ、一つ貢献してくれたりもしたんですけど、その火事が起きた時にその水分を放出して非常にこう燃えにくくさせるというか、火を食い止めてくれるっていう断熱材なんです。その防火能力に本当にこう優れてる断熱材で、こう実験部とかもこの YouTube じゃなくてネットとかでも上がったんですけど、本当に燃えにくくて火をこう食い止めてくれるので、命を守ってくれるという、家から中から出た火災も外に出るのを防いでくれるし、外から起きた火災も防いでくれるという、まあ、本当にこう健康だけじゃなく、健康にもいいんですけど、健康だけじゃなく命も守ってくれるという断熱材がうちの標準仕様としてそれを栽培をこう施工しておりますので、そこもまた注目していただきたいところでもありますね、
はい、今土地を挟んで向こう側に道路が見えているんですけども、そこのダンプカー通っても全然音がしなかったですね。
そうです。本当に防音の特別な工事をしているわけではないんですが、もうそのこの断熱材を施工することによっても防音工事ができているというか、ちょっと防音効果のあるお家っていうのがちょっと多分珍しいと思いますので、はい、ぜひ関心を持っていただけたらと思います。
防音、防虫、防火、
あと気密性の高さ、 高気密、高断熱の断熱材、この4つを兼ね備えた断熱材っていうのはなかなかありませんので、しかもあの自然素材でもあります、あ、まあ、再利用のものでもありますので、地球もにも優しいっていう断熱材ですね。はい、
はい、ありがとうございます、はい、あとウイルス対策について何かこうされてる取り組みっていうのはあるんでしょうか。
そうですね、うちちょっと新しく取り組みさせてもらうのが、まあ、さっきのこの換気システムと合わせまして、エコナリフレッシュというのをうちは入居前というか完成した時に施工させていただくんですけど、これが室内コーティングをこうかけるんですが、まあ、今コロナの第6波にこう備えることが大事ということになってますので、特に重要になってくるんですけど、この一旦エコナリフレッシュっていうのをこう住宅に施工しますと3年間持続するんですけど、見たらコロナとかの菌をこう不活化っていうんですかね、この活動をこう行わなくさせるっていうのをうちは施工させていただいております。これ詳しくは YouTube とかでも出てて結構すごいものなんですけど、はい、だから除菌作業とかもすごく少なくて済みますんで、店舗であったりとか、そういう幼稚園であったりとか、そういう教育施設とかにもすごく有効かなと思いますので、ぜひ知っていただきたいものではありますね、はい、
1回やるだけで3年間持つですね、はい、すごくいいですね、
場所によってはそれ以上って言われてるって、
はい、そうなんですね、もう特にこの抗菌密だとその機能がずっと維持されたまま長いこと、
はい、そうですね、
はい、ウイルスを不活性化してくれる、はい、
だからまあ万全のというか、できる限りできりうる換気感染対策を、家庭内特に感染がやっぱり怖いので、家庭内感染をさせないという形のシステムを取ってます、
はい、ありがとうございます。僕が今住んでいる家がちょっと古い家なので、いつも隙間風とか、なんか全然気密性ないなと思いながらストーブをガンガン焚いて、エアコンもガンガンつけて、こうもったいないなとすごい思ってたんですけども、この家に住めばもうちっちゃいエアコンで家全体が温まって、でしかも気密と言いつつも、いい空気がちゃんと循環するようにでも徹底的に考え抜かれてるんですね。
そうですね、
こういう住宅が増えれば、なんかもっともっと CO2 削減とか暮らしやすさにつながって、これこそクールチョイスですね。
そうですね、やっぱり今大事なのはもちろんエネルギーを無駄にしないっていう気密性も大事なんですけど、それと同時にやはり健康を考えていかなければいけないとうちは特に考えていて、やっぱそれを両立させることがやっぱりお客さんにすごく快適に暮らしていただける要素になっていくんじゃないかなと考えてます、はい、
そうですね、クールチョイスとか SDGs とか環境にいいことを取り組むのにプラス、なんか自分たちは我慢をした生活をするっていうのはやはり難しいので、健康とか我慢せずに CO2 排出削減とかエネルギーのロスを防ぐとか、そういう取り組みができるので本当に素晴らしいなと思います。ぜひこの家が舞鶴中に広がればいいですね本日のクールチョイスゲストはファイン住宅株式会社営業部広瀬さんと山口さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございまし た,
ございました。
それでは最後に今日の番組の合言葉を一緒にお願いします。せーの、
みんなでクールチョイス775。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のクールチョイス775出張スペシャルはファイン住宅株式会社さんの完成見学会場からお届けしました。この時間の FM マイズパーソナリティは佐久間でした。